エンドミ界のバルカン半島東京ミルク放送局、
皆さんこんばんちは。
じゃ
第191回の配信です。はい、私東京ミルコールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがらみさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくも昨日に語れる娯楽文化系情報ゲームです。
いやちゃん
まつさん、
何
のんのんびよりバケーションが、
お
天から使わされたこの人類に使わされた、
まずのんのん日和バケーションっていうのは何なのかの説明をしないとダメ。
素晴らしい作品すぎて僕がもうなんかあのこの夏で人生終わってもいいなと思いました。
のんのん日和バケーションっていうのんのん日和っていうアニメを映画にしたのが、
は
い、
劇場版ですね。
劇場版が今年の夏やってたんです。
8月そうですね、
はい、
公開でやってたんですけど、は
い、それを新庄さんが見に行ってきたぞと
見に来まして、はい、
はい、
爆類です。ちゃんまさん、これちょっと
爆類
ですよ。どう思いました？ちゃんまさん見ました？これ
見に行きました。お、
どうですか？
爆類です。
ホラだからホラだから、やっぱり
ヤフー映画で 4.6 とかになってなかった。
半端ないですよ、ね、
4.6
って死者誤入でもう5です
よ。4.6 ってこの世界の片隅より上じゃん。4.6 の映画なんかねえよ。
まあまあまあまあ、まあ、当然あの見てる人たちが
作品
のファンだからっていうのはあるでしょうけど、それをさて置いたとしても 4.6 ですからね。言ってもだプリキュアの映画がやっぱりほらその子供たちに付き添っていってるお父さんお母さんだから、まあ、それはプリキュア好きな子たちが見てるから、それは評価いいの当然だみたいな話ですけど、うん、
それを差し引いたとしても 4.6 は上げすぎじゃない。
うん、だってつまんなかったら普通につまんないって言えますよ。言う僕らも。
でも、
はい、
面白かったの。
めちゃくちゃ良かった。
面白かったな。
8月僕8月27日に見たんですか、24日公開かな、
はいはいはい、
とかだったんですけど来まして、いやー我を忘れるみたいな。
まあ少なくても、
はい、
年間トップ10には余裕で余裕で入ってくるね。
のんびよりバケーションが
余裕で入ってくるね。
本当にね、何でもないようなことが幸せだったと思う。
トラブってる。
ト
ラブってるよ。
トラブってる。本当にね、いや何も大したことしてないんですよ。本当にあのいつもの田舎で遊んでるあのおなじみの面々があのイオン行って、うん、福引き引いたら、うん、沖縄旅行が当たったんで、うん、それに便乗してみんなで沖縄に行くっていうだけの話ですよ。で帰ってくるってだけの話ですよ。それなのにもかかわらずなぜこんなに泣けるんでしょうね。
多分ね、はい、あの見るときにすごい気になってたのが、
はいはいはいはい、
一人
はい、
会場する前に、
はい、
もうすっごいムキムキのタンクトップ着た黒いタンクトップを着てるタンクトッパーの坊主頭のやつが
壁ちょそれあのボンシャックのつぶさんじゃないですか。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。あでも分かった、20代20代
のあ20代の
ムキムキなの。
はい、
びっくりするぐらいムキムキのやつが壁に寄りかかって、はい、こう目をつぶりながらなんかこう待ってるわけ、会場を
ストリートファイヤーの登場人
物。そうそうそう、
ゴロつきみたい
な。なんでこいつこんなムキムキなんだよと思ってちょっと面白かった。でまあ、はい、見るじゃないですか、
はいはいはい、
で見てそいつはねあの3列目にいたの、俺はね確認してるわけ。
おお、
まあ、ちゃまつ当然一番前の真ん中で
そうですね、
見て、
はい、
で見終わってああ面白かったなと思って、はい、振り向いたら、
はいはい、
立ち上がって振り向いたらそのムッキムキのやつがまだ泣いてた。
まだ泣いてる。エンドロール終わっても
場内明るくなってるのにまだ立ち上がれないぐらいの号泣をしててその絵面がね一番面白かった。
感動が感動を呼ぶ。
感動、もう救急車呼びましょうかぐらいになってたと。
すごいっすね、人の心はそこまで揺りを動かせないですよ、映像で。
うん、
いやでもね、冷静に考えると本当にストーリーって本当なんでもないことなんですけど、うん、もう周りが丁寧、背景の美しさはやっぱのんのん日和を語る上で必ず出てくるじゃないですか。田舎の風景だったりとか、 背景めっちゃ綺麗じゃないですか。その
これな沖縄のあれ石垣島なんだ、
石垣島ですかね、
なんかよく覚えてねえけど、うん、なんか
沖縄石垣とこね、多分石垣島です、うん、はい、ですけどその空海太陽ね、
よくさなんか映画がさ、はい、だエジプトの方で舞台になってる映画とか、はいはい、ヨーロッパの方になってる映画とかで、はい、とかまあまあいろいろあるじゃない。
ありますね、
はい、で自分の持論としては、まあ、ぶっちゃけあんまりアウトドア好きじゃないんで、
はい、
けど映画を見れば世界旅行行った気分になれるからみたいなことを強がりを常に言ってるわけですよ。
はい、
はい
はい、
だけど、今回に関しては、はい、本当に行った、
はい、石垣島
本当に心ほど飛んだ。
わかりますよ。
もう行かなくていいもん。
はい。はい、僕ね実際2009年前ですか、石垣島旅行で行ったんです。
うん、あんな感じだった。
あ、本当にあの時の感じがもうね、空気まで蘇る感じですね。背景の美しさ、そして音楽、劇伴の素晴らしさ。劇伴しょぼすぎ案件みたいな何度か言ってるじゃないですか。
サニー超しょぼかったもんな、サニーブリーチ、
ブリーチも
超ダセーの
音楽がすごくいいんですよ。そしていいタイミングで書く、
あのね、で、いや、これはさ、監督ってアニメシリーズの人でしょ、
はい、あのテレビ、
あんたテレビシリーズの人でしょ、ね、
はい、多分、はい、
でね、なんでこれこんな面白いんだろうと思ったの、
はい、
これはい、すごく少人数で作ってんじゃない、
少人数で、
ほう、っていうのは、はい、このカットが何を意味してるかってことを、作ってる人がどうやったら面白くなるかってことを、はい、ちゃんと監督から直接しっかり説明をされた上で色とか塗ってる気がするの、
うん、あ、そこら辺を現場判断にせずっていうか、
で一番ゾッとしたのが、はい、まあ、これストーリーの話になっちゃうんだけど、最後にさ、うん、そのなんか沖縄の方の宿に泊まって、宿の子と仲良くなるじゃん、宿の女の子と、
はい、あの新里葵ちゃん、
知らねえな、その本名で言うな、
葵ちゃんいい子ですよ、
でそので全然そこはよく、
民宿のね、
そう、民宿の子、
民宿の娘さんですよ、
で、そで、じゃあねって別れた時に、はいはい、あの子がじゃあねって言った時に、
うん、はい、
また民宿の中に戻ってくカットがあるんですよ、
う
ん、
ほうほう、
長いの、
長い、はい、
そこがゾッとしたんだけど、
はいはい、
あそこ切れんのね、
うん、
カットできんのに、
うん、
カットをしないで、
はい、
だもうなんか、か、あ、相方っていうか、内ら側サイドっていうかさ、はい、主人公たちサイド側は帰りたくないって大泣きしてるわけじゃん、
う
ん、
もうナッツンが泣いちゃってね、
そうで、それに対して民宿の子たちもな、離れたくないっていうふうに言えばもっとドラマチックにできるはずなのに、うん、あの民宿の子からしてみると日常なんだよ、は
い、そうですよね、う
ん、そこをしっかり、これは確かにまた会いたいなとは思うけれども、うん、この別れは日常的にあることだからって言って、
はいは
い、横向いて 3,4 秒かけてスタスタまた帰っていくと、
うん、
そこの尺を短くしないってことの怖さ、
はい、怖さ、おお。
でこれを誰も何も言わないでこっちの方がいいっていうふうにみんなで統一できるってことはものすごく少人数で作ってる気がする、
うん、はいはいはいはい、
ということはやっぱものすごい手間暇かけて作ってる、
うん、はい、
とんでもない名作神が使わしたもの、
やっぱりやっぱりやっぱり神が我々人類に天から使わした贈り物ですよ、これは
すごいね、
すごいでしょう、これはだって本当に何でもただ2泊3日ですっけ、3泊4日かな、
3泊
本当に旅行を引いて帰ってくるってだけなのにさ、ねえ、さ、民宿の子もさ、いい子ですよ、
ね、けどテレビシリーズちょっと一段上だった気がするもんな、見せ方が、
うん、テレビシリーズは本当にいつも
テレビシリーズはテレビシリーズ全然いいんだけど、
うん、日常ですね、
このクオリティで持ってくるのかと、
このクオリティでこれこそ劇場版ですよ、
おーね、見ろと
の伸びよりは
これだと
はい、
映画はこれなんだと、
映画これなんだという
ので本当にびっくりした、はい、ここまでとは思わなかったから、
しかも多分これも劇場版オリジナルエピソードとかじゃなくてただ原作にあるエピソードみたいなんですよ、
ああ、
うん、原作のもう漫画にあるやつをただテレビでやってないんでやったっていうことのようなんですけど、 にもかかわらず
子供って演出うわほんとね、
はい、
世界に誇りたいね
これね
クールジャパンですよ
クールジャパン
あでそうそう、はい、そうそうそれで、
はい、
あ思い出した思い出したその話を新庄君してくれたから、
はいはい、
思い出した、あの、ハリウッドから、
はいはい、
知り合いが来てて、
ほう
9月の上旬に、
はいはい、
で日本で今流行ってる映画が見たいって言うんで、
おー、はい、
で直接俺会わなかったんだけど、でなんか知り合いで、うん、が接待じゃないけど観光するみたいなところでカメラを止めるなと、
はいはい、
ノンノンビュール見せたんだって
ノンノンビュール見せたんですか、うん、はい、はい、
したらカメラを止めるなは、
はい、
で純粋に面白いと
お
これは本当、はい、ロサンゼルスの映画祭とか持ってった方がいいとちゃんとパッケージングができるし向こうでもすぐリメイクできるから、
うん、
っていうんで あれでフレディ対ジェイソンとかやってるプロデューサーなんです
まあまあのバカ映画じゃない
ですかまあまあのバカ映画ちゃんとでもちゃんと抑えてるとこは抑えてるで、ね、でカメラ止めるのもやっぱ絶賛してて
まあ好きでしょうね、う
ん
だった
らはい、であとなんかねえかって言ったら、じゃあこのアニメかなって言って、
う
ん、のんのびより見せたらしいんで
ほう
怒ってたらしいよ
なぜ
なんでこれほどのクオリティのものがハリウッドでやってないんだ
あそっちその怒りっすか
なんで日本人はみんなこれを見てないんだなんでこの劇場がいっぱいになってないんだってことに対して
本当ですよ
これは世界レベルだぞっていう
のんのん日和って誰が見ても面白いはずですよ日本に暮らしていれば多分そのアニメした萌えっぽい感じの外面でちょっとああオタク向けのアニメかってなっちゃう気がするんですけど見たら絶対好きですよみんな面白くない要素がないもん、
まあ、日常系だからっていうのはあるかもしれないけどね
日常系が好きじゃない人は確かにいますけどだって僕とかもど田舎出身だから田舎あるある超わかりますし、うん、安心しますもんあの緑豊かな風景にな
んだろうどうやって作ってんのかがわかんない多分ね宮崎駿級のカリスマだと思うよこの監督
マジっすかちょっと待ってくださいこれね脚本の方吉田玲子さんっていう人なんですけど、うん、軽音とかやってる人です
あ
で古くはデジモンアドベンチャーとか
軽音やってる人なんだ
はい
あまあそれはそ
う映画声の形とか京アニ系とかも結構やってましてなんですけどこの方実はハウルの動く城細田守版の脚本として参考していたんですが細田守版が頓挫したため
例の
ジブリ猫の恩返しの脚本もやってますからね
パヤオが面白すぎて切れたやつでしょ
パヤオですパヤオに嫉妬されるほどの
実力を持っている
スタッフが
もっとねちゃんとみんな向き合った方がいいと思いますよ
何のんのびよりに
うん
な
んかオタクとかそういうことじゃなくて
はいはいはいいやそうですよ
ちゃんとニュース2-3とか取り上げた方がいいと思うんだよね
筑紫
筑紫
もう死んでるか
筑紫は死んだけどなんか
ワールドビジネスサテライト
そうそうワールドビジネスサテライトとかでやっぱ本当だって海外に持ってけるもんね
全然ね
恥ずかしくないもん何にも
ニャンパス流行ると思いますよフランスとかでニャンパス、うん、ニャンパス
やっぱカメラ止めないといやすごい面白いけど、はい、なんかフランス人の人が見たら、はい、俺なんかどってしたってなんか聞きそうな感じちょっと下から入っちゃうけど、う
ん、プロヴァンスの風景を思い起こさせますもんねノンビオリ
はノンビオリはねどうだったってなんかちょっと上から言えるもん、うん、面白いでしょって
言
った
、うん、そうそう
なんだよこれって言われそうな気がする
アニメというよりピンキー
はい、
のんのん
お前いたのか今日
いたずっと梅酒あのチェイワンカップ大関をチェイサーに梅酒飲んでる飲んだくれなんだと
思うペキのんのんびよりは
のんのんびより
全然見てない
わーい、はい、なんで見てないんだよ
そもそも見てないの
か本当にもう全然、はい、
そもそもろ
おじさんたち2人がこんなに大絶賛してるのにのんのんびよりリピートとかあったんだから、はい、1回一気があったけどその一気を踏まえずにもう一回頭から始まったんだから。
はい、ピンキーが好きなやつあったじゃん。はい、にゃんこのやつ。
はいはい。ね、
なんこ
じゃ
んこのやつね。
にゃんこ
のやつ。
キツネのやつ。キツネのやつだ。はい、なんだっけあれ。
この花来たんす。
その前覚えてるけど。この花来たんもすっごい面白いけど、はい、この花来たんは のんのん日和の何かを引き継いでるんで、亜種なんだよ多分。
ああ、なるほど、そういう。
すげえ暴論が。
モンハンで言うなら色違いなんだよあれ。この花来たんは。
はい。
そうそう。もともとのやつはやっぱ見ないとダメだよ。
うん、はい。あ、なんかちょっとすごい興味出てきたね。
興味出てきたでしょ。
はい、本当に。
いや本当になんかね、いっぱいあまたあるいろんな日常系の中の1個としか捉えられてないのがちょっとね悔しくてしょうがなくて、のんのん日和が。
メジャーいけるぜ。
いける。メジャーいける才能なのに、うん、まだあの NPB でくすぶってるやつみたいな。
角中みたいな感
じロッテのね
いいもん持ってんだけどあんまり評価されてないみたいな
これから化けるやつ
そうっていうのを見てよ、
はい、ぜひ見てみます。
これはいいんですよこれね。あとねゲストキャラクター新里葵ちゃん新キャラじゃないですか、うん、この子あの CV 下地篠さんっていう方なんです。この方沖縄出身の、
ね、
はい、
うん、
だからあの沖縄言葉内縄口とかは多分ネイティブなんですよ。
ああそういうことなんだ、うん、
それもあるんですがこの方アイカツ3期4期主人公でおなじみ大空あかりちゃん役でおなじみ下地篠さんなんですよ。ってことはですよこれにですね泣かされた僕ら、言ってしまうとアイカツで泣いてるっていうことになると思うんです。つまりシャマさん、
あーなごめんごめん、キネマ旬報のちりつばきを見て
るのんのん日和はこれアイカツ案件ですよ。
そう、久美子美人だな
これあれでしょ、あの
ちりつばき、
イガーイのね、ガーイの嫁ですね、はい、だからちょっと
ちりつばきね、下段でチャンチャンチャンチャンって予告でやったもんね、下段で
チャンチャンチャンチャンチャン、そんな、のんのん日和バケーションはぜひ見てください平成の最後にね、
はい、
平成最後の夏にすごいすごくいい夏の終わりでした、はい、
いや本当に真面目な話をしちゃうと、はい、今年の夏見た映画の中でカメ止めを除いて一番面白かった、
うん、お
カメ止めは1個置いといてね、
まあまあ別格としても
別格としてもカメ、うん、止め以外だったら、
はい、
一番面白かったかな。
うん、そうっすね。
次にアイリーンかな。
ペンギンハイウェイのんのん日和バケーションが僕なアニメ2トップですかね。夏っていうか今年かな。
2トップっていうかもうその2本しかないじゃん話せるのが。
君の膵臓を食べたいがあったでしょうか。
それはなんかもうね、散々こすられてるやつだもんね、うん、
ですよね。あ、しかも9月1日だし、うんうん、そっか、未来の未…あ、そんなものはなかった、なかったなかった、はい、そうっすね、2トップです、はいな感じで。
いや本当に面白かったな。
よかった、本当によかった。心が洗われるようだった。あんな体験はないですね。
ないね、
映画館で。
ない、あのやっぱタンクトップのやつの気持ちがよくわかるもん。
タンクトップのやつの気持ち
タンクトップのやつが動けないぐらいおえつしてたって、
ね、あのなんで時間過ぎるのこんな早いのって言いながらね。
いやいや、その無理、ムキムキのタンクトップのやつ。
あ、そのねムキムキのあのつぶさんね。
そう、
若い頃のつぶさん
が、若い頃のつぶさんが
後ろの席で
高
級応援して動かなくなってるはい、ということで、今回は俺たちの、のんのん日和より、
はい、
バケーション、ね、いや、ちょっと、はい、
あれ違うの、
違う作品を言おうと思ってたんですよ、実は。
あれ
実はね、
はいはい、
じゃあ多分結果的にのんのん日和の話の方が長くなっちゃうかもしれないですけど、本題入っていいですか。
は
い、
本題、あ、なんかありました。
ですね、今回の
最近ね、
はい、
最近で今日なんか送られてきたんですけど、
なんですか、
明日
後にしてもらえないですか。
ああ、ごめんなさい、ちょうどいいとこだ。
じゃあいいっすよ、明日、
明日、
はい、
今日9月28日なんですけど、はい、明日9月29日の土曜日午前9時半から午後3時まで、
ほう、
東京都葛飾区小菅1丁目35の1、
はい、
ここの住所でですね、はい、第7回東京留置所聖典の開催についてっていう強制典。
ちょっとその住所もしかして東京拘置所ではない小菅でピンときちゃった。
小菅の東京留置所のなんかイベントがあるんだって、無料で
無料で無料開放
で、うん、でちょっと
感謝で
ざっくりだ、例えばなんか、
はい、
あの吹奏楽演奏、
お、
地元中学校の吹奏楽とか、
中学
校、
はい、
古今亭菊千代先生の
先生の
落語とか、
菊師匠の、
はい、はい、レスキュー隊応援演習とか、
はい、
まあまあ刑務所作業製品の販売とか、まあ まあベターな内容があるわけ。
まあ
それは全然いいじゃないですか、はいはい、でもその中で、
はい、その中で
一番気になってるのが
何でしょう。
2番、
2番
ダパンプによる
お
USA 曲披露
超楽しいやつ
ダパンプが、そう、ダパンプが来るまででいいじゃん、これ別に。
USA 曲披露するか否かは大事ですよ。
いや、そこまで書かなくて
よくない？集客がゼロ1個変わりますよ。
いやいや、だから、ダパンプが来るっていうだけでいいのに、なんで USA っていうのを入れてんのかが。
ダパンプ来るけど USA やるのか、どうなんだ？で、やっぱ変わるじゃん、客足は。
行きたー、小菅の留置
所。小菅の留置所でみんなこのいいねダンスで一つになる。カモンベイビーで、これ
それが爆笑しちゃってさ、
一つになる。
行きたいでしょ、みんな行きたいやつじゃん。
行きて
ー、インキも行きたいでしょ。
はい、
行きたい。上じゃねえよ、もう酔っ払っちゃって
ゾノに詰まってんじゃん
っていうっていう小菅の留置場トーク行きたいトーク、
はい、そんなオープニングトークが20分ちょっと続いたところで、
あれまだもう終わりじゃないのこれ今日。
いや今回ちょっとやりたいことがあったんですよ。
え、
なんかあるんですか。じゃあ前半の後残り10分ぐらいでこの話しますね。今回テーマ、はい、俺たちのディストラクション、噛んじゃった。俺たちのディストラクションベイビーズです。はい、
長島キャスターみたいに噛んでた
ベラ髪です。
はい
はい、いや今回ですね、いや これね、なんか前にちょっとちらっと菅田将暉むっちゃ押されてるけど、そうそう、菅田将暉の何が
わからない
いいのかわからない論をちょっと話したじゃないですか
って時に、これ見てって言われたよ ね、
でその時に、そこの身にて光り輝くとか、
うん、
瀬戸内海とかあるじゃないですか、うん、みたいな話の中でゼロワンさんでしたかね、
うん、
があとディストラクションベイビーズとかもありますよみたいな話で、
うん、あ、なるほど、気にはなってた、
ね、でちょっと引っかかってて、あ、じゃあ今度見ますわって話だったんですけど、だったんですが、
うん、
なんかちょっとこの間僕知り合いのつてで映画出演がありまして、
え？
映画、まあ、短編映画なんみたいな、うん、自主制作みたいな感じの、うん、映画出演があったんですよ、
うん、
でそれにあたってちょっとなんかね、そのなんだろう、その危険な空気を醸し出している主人公に対して心惹かれる冴えない中年男性みたいな感じの役柄
だったわけですよ、
を振られて、
うん、
なんでちょっとその参考でちょっとなんかあのシチュエーションは違うんですけど、これディストラクションベイビーズとかを見てもらって、
あ、資料として見てて、仕事として見ておいてくれ
たんですね、柳楽君と菅田将暉の関係性みたいな感じがちょっと、はいはいはい、あのイメージとしてはあるんで、うん、それ見といてくださいみたいな話だったんで見たんですよ、
う
んうん、はい、
なるほど、
見てみた結果なんですけど、うん、はいはい、まあまあとりあえずですね、この映画ディストラクションベイビーズという映画なんですけど、
うん、
2016年の日本の、アクションドラマ映画、うん、はい、監督マリコ哲也が主演は柳楽優弥君、
うん、
はい、愛媛県松山市を舞台としている映画でございます、はいはい、まあ、簡単に言うと柳楽君があの路上で捨て頃バトルばっかりしてると、
うん、
ストリートファイトをしてると、
うん、
はい、ストリートファイトばっかりしていて、である日家を飛び出してどんどん喧嘩しながら旅に出ると、
うん、
いう中で菅田将暉がすごいあの何ですかね、まあ、ちょっとヤンキーってほど悪くはないんだけど、ちょっとなんかやんちゃしてる高校生の一人 で仲間の二人ぐらいがボコられて、自分は何もできないんだけど、だんだんその、あの喧嘩最強の柳楽君に心惹かれてついていっちゃうやつみたいな感じのロードムービー的な感じなんですけど、
うんうん、
ですね、
うん、
はい、な感じのなんですが、まあ、ストーリーというか特にストーリーみたいなないくないですか。
いや、新庄君がこれやりたいって言うから、うん、
あ、はい、
アマプラで無料だって言うから、見ましたよ。
はいはいはいはい、どうでした。
何にも面白くない。
何にも面白くないって言いました。
何にも面白
くない、ぶっちゃけ言うと、うん、僕もその通りだと
思います。じゃあ紹介すんなよ。
ね、話としては本当に主人公に成長もなければ、最後別に成長しないですよね。
してない。
成長もなければ共感もしないですし、挙句感動もないんですよ、
うん、
別に僕個人的には。
何にも面白
い。共感も感動もないから、何をどうた、だから僕基本的にやっぱり登場人物に共感したいみたいな。
まあ、それはでも、それは全然いいんじゃないですか。
でここすごいあのシンパシーあったっていうところがあると、あ、面白いなって思う人なんですけど、
うんうん、
共感得られる部分がほぼほぼないっす。
じゃあダメじゃんっていうさ。
柳楽君はずっと喧嘩してるし、菅田将暉は なんか腰巾着みたいな感じで、でさらにむちゃくちゃする毒図の役なんですけど、で小松菜奈がそれ拉致られてる、ホステスみたいな、で村上虹雄くんですっけが柳楽優弥の弟なんですけど、ずっと兄ちゃん探してうろうろしてる、
うん、すごいうろうろしてたね、
すっげえうろうろしてるすっげえうろうろしてるのに最後兄ちゃんにたどり着かないっていう、
祭り見てた
祭り見てなんか線香花火し、うん、あれみたいなね、
うろうろして、
うろうろ、ただうろうろして友達と喧嘩したりとかして、でデンデンと喧嘩したりとかして、
デンデンと喧嘩しちゃダメだってボディ透明になっちゃうんだから
デンデンがね、キャラ的には冷たい熱帯魚のデンデンなんですけど、でもだいぶマイルドデンデン、
マイルドデンデン、いいデンデン、いいデンデン、
いいデンデンでしたね、
優しいデンデンだったね、
優しいデンデン、まあ、だからこの中に出てくる人の中で柳楽くんはなんすかね、でも柳楽くんね、ストリートファイターなんですけど、ストリートファイター2のキャラでいうとブランカです野生児、いやでセリフらしいセリフもほぼないじゃないですか、
ない、
例えばもうずっと喧嘩してる時のうめき声だったりとか、オラーとかだったり、フーフーとかっていう、なんかただ喧嘩してる人じゃないですか、ずっと
役者は、
うん、通行人とかに普通に殴りかかったりとかするマジでやべえやつなんですよね、
やってる役者は楽しいんじゃないこの映画って思った、だって普段と違うからさ、
非日常ですよね、
見せられてる方からしてみればっていう、
い
や確かに柳楽くんの、はい、なんかあれよ、
はい、
喧嘩の仕方も見てて、
はい、
おなるほどなと思ったのは振りかぶんないんだよねあいつ、
あその映画的なアクションでよくある、
うん、
行きますよってい
うのじゃなくて
リアルファイトを追
求してる、この肘から先だけでパンって殴るから早いんだよ、はい、早いから勝てるんだよ、
あれ当たってる、多分、まあ、大半は当ててないですけど、当たっちゃってる部分は
あると思います、あるあるある、で、あれよ、張本くんがそうなの、卓球の張本くん、
はいはいはいはい、
卓球の張本くんは、はい、この、こう、卓球ってさ、持つじゃん、
はいはいはいはい、
普通にこうやって振りかぶって打つと、振りかぶって打つっていうところが、時間のタイムロスなんだって、
はいはいはい、
で、張本くんがなんで強いかって言ったら、基本あいつに全部バックハンドらしいんです、肘だけで全部返すんだって、だからワン半テンポ早いんだって、返しが、
はいはいはい、
だから相手が取れないんだ、あそれと同じ理論だと思って、あすごいな、ちゃんと多分、
ね、まあね、
役者としていろいろな人に教えてもらったりとかしたんだなっていうのは見てて分かる、
ね、今回ねこのマリコ監督自身が本当にあの愛媛のバーのマスターから聞いた話で、こんな喧嘩ばっかしててよみたいな話ですっげえなって思ったやつをやろうとしたらしいんですけど、
うん、
あの喧嘩シーンは本当にこだわって、あの実際に起こってる喧嘩の YouTube のあの動画とかを見て、マジでえぐいやつを見て、こういう感じで行きたいっていうのをだいぶこだわってやったらしいんですよね。
もう 今言った以上のことは俺何もないからで、なんかアートですよみたいな風に見せてるじゃん、
うん、
それが違うんだよな、映画はアートじゃないんだよ、
まあそう
なんですね、エンターテインメントなんですよ映画は、それがやっぱ東京芸大の人は俺の相慣れない何かなんで、
あこの監督東京芸大ですよね、
あやっぱりね、
東京芸大の、大学院ですね、
だ東京芸大の人と時々並ばされる時あるんだけど、立場上、
はいはい、
全く話しかみ合わない
そういうことですか、
うん、
でもともとだからその北野映画の最初の方のあのこの時この男凶暴につ
きはその男ね、
その男凶暴につきは北野武監督でしたっけ、あれだ、深作監督のやつを継いで、
まあまあまあまあ、でもまあその男凶暴につき
みたいなヤバさを出したか
った、なってないよ、
そうで、そのままやってもかなわないんで、まあまあちょっと自分なりのアレンジをしましたけどみたいな
話、怖さはないもんだって、
柳楽くんのね目つきはやばい。
それは役者としてじゃん。だから
柳楽くんってすごいっすよね。何でもできますよね。
だか確かに柳楽くんはすごかったし、うん、でも柳楽くん知ってるじゃん、もう、
まあね、
すごいっていうの、
うん。
確かになんか途中からグラサンかけたりして、なんか松田優作が後ろに見えたよ。
はいはいはい。クローズの登場人物みたいになってましたね。
うん、なんかいやすごい、いや別に柳楽くんの評価は落ちないけど、まああとなんかあれか、はい、菅田将暉が、
はい、
でかいことやりましょうよみたいな感じで煽るじゃん、
はいはいはい、
であもしかしたらこれでなんかワールドイズマインみたいな、
あ
なんか方向にものすごく、
うん、
なんかでかいことになっちゃうんだったらちょっと面白いかなと思ったの、この映画
全然でかいことなんないんですよ、
全然なんねんだよ、
なんないんですよね。
どんどんどんどん人がいなくなってくん
で。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなの。菅田将暉がね、だからやっぱりあの虎を狩る虎の威を狩る狐的な位置で、最初すげえビビってるだけなのに、いやーすごいっすねみたいな、天下取ってありましょうよみたいなことを
言って、菅田将暉の何がすごいのかまだわからないね。
これではちょっとね、だから菅田将暉のブチ切れてるところとかが分かりますけど、
いや全然何にも怖くないもん。
ちょっとね、さすがにね、クズすぎてね、この人自身が本当にクズなのではないかなっていう。だからあるじゃないですか、役者の演技力がすごすぎて本当にこの人クズなんじゃないかなって思っちゃう瞬間あるじゃないですか、いくつかあるんです僕の中でも、昔だとストーカー逃げ切れぬ愛の渡部篤郎のストーカーの演技がすごすぎて、いまだにあの人もしかしたらストーカーなんじゃないかなっていうのはちょっと心の片隅にある。
テンションの低い挨拶しないやつな。
あの人昔それ実体験でしょ、
うん、
なんか元ストーカーなんだなって見ちゃいますし、うん、あとあの乾きの、まあ、小松菜奈ちゃんの女優さんですけど、乾きの時の役所広司がマジでクズすぎて、いま、
うん、
だにだから役所広司僕すごい好きだったんですけど、うん、あの映画以来大嫌いになったんですよ。
あ、まあ、それはでもそれはそれでいいんじゃないの。
なんかね、でも演技力がすごすぎてクソに思えてしまうという、やっぱ悪の経典の伊藤英明もそうですし、菅田将暉がね、
悪の経典の伊藤英明とかだって可愛げがあるもん。
あ、まあ、可愛げはあります
よ、ね、ツッコミどころがあるもんね、うん
だから菅田将暉がね、だからこうあれですよね、柳楽くんを暴れさしといて、ふーっつって女子供をバンバン蹴っ飛ばしたりとかぶん殴ったりとかするっていう、悪行、商店街で
商店街
のおばちゃん蹴り飛ばして荷物バーン投げたりとかする。
いやあれ誰にも共感得られないでしょ。だからなんか、ナチュラルモンキラーズみたいにぶっ壊れる方向に行くんだったらまだありかなと思って、
あれもだから
そうでもない、
銃撃戦で死んじゃうから、まあ、ありはありじゃないですか、その映画的に。
これは
ただのの
んのん日和に比べちゃうとね、
のんのん日和の対極にある作品です。
非日常系だよね。
心は現れないですね。ただ落ちちゃうだけですね。毒図ですよ、それ
は。映画としてもちょっとどこかなっていう、ハートにしてるしなっていう。
でも菅田将暉がね、本当にどんどんひどくなって、その女子供に暴行するところから、
うん、
車奪ったら後ろに小松菜奈が乗ってるから一緒に連れ去って行っちゃおうぜみたいな話になるじゃないですか。でも、
うん、
だからで小松菜奈の拉致監禁みたいな口にあのテープ貼って縛ったりとかしてるんですけど、うん、エロいことしようとはほぼしないんですよ、ね、
そこもなんかよくわかんなか
った。そこもなんか正常なその心理状態としてはあり得るのかどうかは、ちょっとリアリティとしてあるのかどうかもわかんないですし。
だってさ、もう3分前までさ、うん、一般のおばちゃんとか女子高生とかバンバン蹴ってたわけじゃん。
バンバン蹴ってました。
蹴ってぶん殴ってたのが、うん、はい、たまたま車の後部座席にいた小松菜奈を、はい、監禁しないでしょ普通。
あの蹴り飛ばしてめんどくせえつって蹴り飛ばして
外に出して終わりだよ、
ね、終わりですよね。なんであそこで連れてこうぜってなるのか。
連れてくんだ、
エロ目的がないとなんか分かんない。
それはね、そうそう、連れてくんだったら、まあ別に小松菜奈だからどうこうじゃなくて、うん、連れてくんだったらあそこで、
はい、
変な話、その性的暴行みたいなのを加えないと、
うんうん、まあ別に見せなくてもそういうね、ニュアンスがあれば
ないとストーリーとして成立しないんだよね、うん、エスカレートしてないから。
あのバッシバシ平手でぶったたいた後にちょっとおっぱい揉むときですよ。ちょっとおっぱい揉むんですよね。
小松菜奈のおっぱいなかなか揉めないからね。
揉めないけど。そしたら顔面もはたけないでしょ。そう、だからビンタするシーンは躊躇なくいったらしいんですよね、菅田将暉さんの撮影
時。おっぱいはなかなかいけないでしょ、小松菜奈のおっぱいは。
全部芝居でですよ。芝居でですけど、ちょっと人揉みしたら柳楽くんが帰ってきちゃうんで、ささっみたいな。
やべみたいな、
やべみたいな。だ多分童貞だったんじゃないかって、役的にそういう表現なのかなと思ったんですけど、でもにしてももうちょっとね、あそこまで気が大きくなっちゃうとエロ方面の欲望も出ても、
ね、いや全然おかしくないんじゃないですか、おかしくないです、お話的には。
でそこでバッキバキに小松菜奈をな、しばき倒して、でトランクに詰めたりとかしたもんで、小松菜奈のヘイトがマックスまで上がって、その後あるじゃないですか、農村に行って、田舎の方に行って、
うん、
おっちゃん出てくるじゃないですか、
うん、
で、おっちゃんに、
あのおっちゃん見たことあるおっちゃんだよな。
あのおっちゃん誰ですっけ。
いや覚えてねえけど、なんかよく
見覚えはありますよね。
よく見るおっちゃんだよ。
よく見るおっちゃん、村第一村人、
うん、第一村人、
第一村人発見、第一村人を須田
雅貴が青年団の人ね、
青年団のほら何やってんだっつって、警察呼ぶぞっつって、こうやって携帯いじってたら、あのボコボコに殴られるっていう、うん、須田雅貴に勝ちきれて、でボコボコに殴られて失神してるところを小松菜奈にあの運転させて、ほら早く行けやっつって、ガンガンあのトランクから出てきたばっかりでまた憔悴してる小松菜奈に運転させて、であの座席ガンガン蹴って行かせるじゃないですか。そしたらあのゴリって踏んであ
れ踏んじゃったんだけど、
あれ踏んじゃった、ゴリって踏んで、ああこいつやってまいよったみたいなそういうそういう心理攻撃、ああみたいな。
いや全然冷たい熱帯魚の方が面白かったな。
そうっすね、冷たい熱帯魚もう救いようがないほどのあれですもんね。
しゃべろコーヒー持ってこーって言った
の。そうそうそう、で小松菜奈がやべ人殺しちゃったと思って慌ててこうトランクに詰めようとするんだけど、実は死んでなくて、おっちゃんがはって起きるんだけど、起きたことに動揺して本当に殺しちゃうっていう流れで、その後からの須田まさきぶっ殺してっていう気持ちがどんどんでかくなってって、あれあるじゃないですか、こうわざと事故って、
ああなんか自分だけシートベルトつけてね、
そうそうそう、で100デスプルーフと同じ
やつ、100キロぐらい出してボーンって相手の車
にボーンって T 字にこう
ぶつかり車に、
あのぶつかった車の人落ち着きすぎじゃないですか大丈夫かみたいな、
いやあんなも
う警察呼んだからなやつ、
いやいやあれ
その後ヤギラクに怒られるんですよ、
わかんないっ
す、こういう人リアリティ的にどうなのか、うん、ありますけど、その大丈夫ってなんないですよね、自分も多分ムチムチとか、
何をやりたいのか全然わかんなかった。
で須田まさきこうあの瀕死状態でこう這い出してあの車に乗り込もうとするところをこうバッタンバッタン締められて、
うん、
でケツ死ぬほど蹴られて死ぬじゃないですか、
うんうん、
ケツ蹴られすぎて死ぬんですよ受けますよね普通に、
うん、
死ねクソ野郎ゴミってあの罵倒されながら小松菜奈に罵倒されながらケツガンガン蹴られて死ぬ、
すごいまで言ってないんだよなそれがだから全部に対して
だから、ね、
全部ここまでやってんだすげえなみたいになってないんだよな、
なんかやっぱ面白がちょっと残っちゃってね、面白っていうか笑っていいのかどうか
もわからないよ、
須田まさきの死に様に笑うしかない、うん、虫みたいな死に方だなっていう、
そんな映画、
うん、そして村上虹郎君は結局
うろうろ
してる、あえずうろうろしてるだけあえずうろうろしてるだけで、最後柳楽君は地元に戻ってきてあのおまわりさんをぶっ殺して、
うん、
終了っていう何がしたかったんだろうっていう映画です。
結局何を見てくる
の、見どころは菅田将暉がの小ささ、うん、人としての、
うん、小さい、
そしてこの2人、小さいですよね、
ものすごく、ま、ちっちゃかった、
こんな女性に対する暴行シーンも性的暴行ではなくただこう殴ったり蹴ったりする小学生みたいな暴行、
なんかあれも意図があればいいんだけど、こうしたらいいねね、こうしたらみんな嫌な気持ちになるでしょねねみたいな感じだったのがなんかものすごくこうは浅いなと思った。
なんかもっと根底にそのキャラごとのこうやなりたいけどこうなれないみたいなそういう葛藤も見えてこないし、どこを目指してこいつら動いてんだろうみたいなのが全然僕ら分かんなかったんですけど。
ダメってことこないよ。
どうなんですか。でもね、これ興行収入ね6000万円らしいんですよ。これどうですか。
高いのか安いのか分かんない。
制作費がいくらかは分かんないですけど、だってカメ止め何億ですか。
20億超えてるよもう。
おお、超えましたか。もうサマーウォーズとかはもう簡単に超えました。公開規模が全然違いますしね。
6000万円の
6000万円報酬的にはこれダメじゃないですか。だって1億下回ったらダメなんじゃない。
まあ全然ダメだろうね。
2億でもはちょっとあんまり跳ねなかったねみたいなのありません？わかんないですけど。
わかんないけど。
だってアイカツ劇場版5億ですよ。それに対する6000万って。
映画で6000万の売り上げ。だってこれさ、別にそんな、そんな小規模じゃないじゃん。確かに、公開してる時の規模から。
まあ、ちょ、東京テアトルなんでミニシアターですけど、とはいえ、
だ彼女はその名を知らない鳥たちぐらいじゃないの、規模的には。
あ、
そう考えると多分大惨敗だと思う。
やっぱり、
うん、
そうじゃないかなと思ったんですよ。うん、
大赤字だと思うよ。
いやーねえ、
だから嫌い、アート。
アートね。
だから嫌
い、アート。だから嫌いアート。なんか評価、いや一応なんかウィキペディアとか見るとなんか調子いいことは書いてますけど、
なんか耳障りのいいことは書いてある。
耳障りのいいことは書いてあるんですけど、いやでも数字とか見ると全然語ってるように見えないし。見てもなんか感じる
とか、だその、うん、その芝居の資料みたいな感じで見る分には良かったってこと、
うん、いやでね、
あれ
僕芝居の資料見たじゃないですか、うん、読み合わせで客行ったんですよ、読み合わせ、
うん、
あこれなんだなと思って、うん、じゃあそういう感じで一応気持ちも作って、うん、こういう感じで行こうと思って行った。
柳楽優や憑依
して行った、須田君
を憑依になろうと思って。なるほど、それはいいんじゃないの。
ともすればブチ切れてやろうと思って行ったわけですよ、うん、全然台本変わってる。かけらも残ってない、
何の意味は、
って何がどうしてこうなんのみたいななりまして、
じゃあ見るだけ無駄だった。
まあだから見て菅田将暉の死に様は面白いなと思って。そして柳楽君と菅田君この後共演してます。
お、
はい、最近です。最近ありました。最近もありました、はい、
え、
銀魂です。はい、銀魂です。
あ、
すげえなと思って、役者って。
なんで
柳楽君も本当にこれとにかくこいつ暴力しかないキャラだったんですよ、
うん、
ほぼセリフもないし、うん、何考えてるか分かんないし、うん、ブランカです、野生児、
うんうん、
あれですよ、土方歳郎ですよ、マヨラーので。しかもこの間の銀魂2の時はですね、あのなんか変な幼児対抗するやつみたいな、オタクになるやつ、うん、展開何でもできんだなと。
いやでも柳楽くんは別にさ知ってるじゃん、すげえっていう
の。柳楽優弥と書いて何でもできるって読むんだなっていう、うん、高村守だなと思いました。
柳楽優弥は別にさみんな認めてるじゃん、は
い、ね、柳楽くんすごいなとは思いましたよ。でもこの映画は面白くないなと思いました。ディストラクション、
はい、
デイビーズ、はい、そんなこんなで後半に続く、
はい。